本日の聖書の箇所、マルコの福音書3章13節から19節を司会者が読みいたします。さて、イエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると、彼らは身元に来た。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。こうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペテロという名をつけ、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名をつけられた。さらにアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、イスカリオテのユダを任命された。このユダがイエスを裏切ったのである。それではイエスによる任命と題して矢島先生に説教していただきます。よろしくお願いいたします。
改めましておはようございます。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ心から感謝いたします。過ぎし一週間の旅路も共に導いてくださったことを感謝いたします。猛暑とともに豪雨や台風もやってきております。主よ、どうかお守りくださいますように。今日は格別に平和を覚える祈りを共に捧げました。主よ、どうか私たちを憐れんでください。午後に行われる戦争と平和を覚える会の上にも主が望んでくださいますようお願いいたします。お一人お一人が主にあって心身ともに健やかでありますように。病や試練、苦しみの中にある方には主のお慰め、癒しがありますようにお祈りをいたします。主がお一人お一人に触れてくださって守り導いてくださいますようお願いをいたします。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。この朝もあなたご自身がお語りくださり、主の歩みに必要な糧をお与えください。日本、世界の諸教会で持たれている礼拝の上に等しく祝福がありますようにお願いいたします。待ち望んで主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。マルコの福音書、前回は3章の初めのところからイエスと人々についてでありました。安息日の街道に片手のなえた人がいて、当時の言い伝えでは病人や負傷者は生命の危険にあるなら安息にしても手当てをすることが許されていた。しかしパリサイ人はイエスを訴える機会を狙い、その人をどうするかをじっと見ていた。イエス様はパリサイ人の心の固くなさ、律法を盲目的に守ることに心を奪われ、本質を理解していないことに怒り、嘆き、悲しみを感じて、手を伸ばしなさいと言われると、その萎えた人の手は元通りになりました。パリサイ人はガリラヤの国主ヘロデを支持する者たちの作った政治党派の者たちとイエスを殺そうという点で一致し、相談を始めました。イエス様は湖の方に退かれ、ユダヤ、エルサレムをはじめ非常に広い地域から大勢の人たちがイエスに触れたい一心で、特に病気に悩む人たちが癒しを求めてやってまいりました。彼らはイエスが来られた本当の目的を理解していませんでしたが、イエス様は憐れんで癒して神の国を表されました。私たちも何かに縛られ、イエス様を悲しませることもありえますし、イエス様のことを分かっているつもりで分かっていない面も多々あり、その意味では大勢の中の一人とも言える。でも、主の愛は変わらない。ご自身がどういう方か、必要な時、必要な方法で教えてくださる。このイエス様の眼差し、交わりの中を歩む、そのことを先週は教えられたことでありました。その次の 本日開かれたテキストでありますが、イエス様によるこの使徒たちの任命がありました。この記事はマルコの3章のみならず、マタイの10章とルカの福音書6章にもあります。また弟子たちのこの名前のリスト、まあ、名簿と言っていいでしょうか、は使徒の働きの1章にも出てまいります。13節、イエス様は山に登られました。どこの山かは定かではありません。ルカの福音書の記事では神に祈りながら夜を明かされたと記されます。夜を徹しての祈りがあったのでした。ご自分が望む者たちを呼び寄せられるととあります。ご自分が望む者たち、口語訳聖書では御心にかなった者たち、聖書協会共同訳聖書ではこれと思う人々と訳されます。これだと思う人をイエス様がこう呼ばれたのでした。ここには神様の主権、私たちがどうこうではない、人がどうこうではない、神の主権意思による選びがここにあります。この12人の使徒、12というのはイスラエルの12部族に対応したものであります。開かなくて結構ですが、黙示録の21章にこのような言葉があります。12節に、都には大きな高い城壁があり12の門があった、また名前が刻まれていたが、それはイスラエルの子らの十二部族の名前であった。その二節後に今度は使徒の名前が出てきます。彼ら、都の城壁には十二の土台石があり、それには子羊の十二使徒、十二の名が刻まれていた。イエス様はこの十二の使徒たちを新しい神の民、新しいイスラエルの中核、また土台にしようとされたのでした。この呼ばれた目的、14節15節に書かれていますが、分け方がいくつかあるかと思いますが、ここでは2つに分けます。1つはご自分のそばに置くため、そばに置くため、ある訳ではずっとそばに置くためと訳されます。ずっとそばに置く、イエス様と一緒にいるためです。マタイの福音書の最後、イエス様は復活されて、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言われていますが、そもそもこの人たち、まずイエス様のそばにいる者として呼ばれたのでありました。そばにいて一緒にいれば、そのことで当然共に住むということで、教育も訓練も受けたことでありました。この人たちは主の弟子としてイエス様と共に過ごし、交わり、イエス様から学んだのでした。そばに置くというのが一つ目。二つ目は、イエス様の代理者として使わすためでありました。宣教と悪霊を追い出す権威という言葉が出てまいります。神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。その言葉によってイエス様の宣教が始まったことでありますが、この神の国の訪れを述べ伝えていくこと、それは弟子たちにも託された使命であって、そのために悪霊を追い出す権威も授けられたことでした。権威者であるイエス様から委託がなされたのです。そもそも使徒という言葉に使者、権限を与えられたものという意味があります。この委託されている、権限が与えられている一つの現れは、マタイの福音書10章40節にイエス様が、彼らを受け入れる者はイエス様を受け入れ、イエスを受け入れる人たちは、人は父なる神を受け入れるという言葉があります。彼らがこう代理としてこう、まあ、使わされていたことの現れであります。この十二使徒の任命、何か選抜試験のようなものがあったわけではありません。彼らに飛び抜けた能力や際立ったものがあったわけではないようでした。共通点があるとすれば、イエス様が呼ばれたときに答えたということです。呼んだときに、そしてやってきたわけですね。彼らは身元に来たとあるように、やってきた、答えたのでした。この十二使徒、十二弟子たちの歩み、 私たちよく知っているようにイエス様に叱られるようなこともありましたし、お互いに嫉妬し合って誰が偉いのかとかそういうようなことをやり取りするような場面もありますし、決定的なのはイエス様が十字架にかかる際に恐れをなし、まあ、逃げてしまったそんな者たちです。しかし大転換が起こったのはイエス様がよみがえられ天に昇られ、そして50日後のペンテコステで彼らは聖霊に満たされ、まさにこの任命の通りに神の国が伝えられていく広がっていくために大きな大きな役割を果たしたのでありました。16節以降にこの人たちの名前が出てまいります。マルコの福音書にもマタイの福音書にもルカの福音書にもその名前は出てまいります。使徒の働きの一章にも出てまいります。この書によってですね、微妙に順番が違ったりしています。マルコの福音書の場合ですね、この12名の名前が出てくるこの段階ですでに5人登場しています。この福音書にはペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、マタイ、すでに出てきております。どの書でもペテロ、まあ、筆頭ですね、最初にはペテロが第一に出てくるという点は共通です。そしてこのマルコではヤコブとヨハネですね、17節ゼブダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネが出てまいります。ペテロとヤコブとヨハネ、9章での変貌山イエス様の姿が変わられた出来事や14章でゲッセマネでイエス様が祈られた時、この3人だけのお供が許された、特にこの3人を身近にイエス様は置かれたのでありました。シモンはがペテロ、そしてまたアラム語では岩を表すケパという名前も出てまいります。ヤコブの兄弟ヨハネとヤコブ、17節にありますが雷の子ボアネルゲという名を付けられたとあります。これは2人の激しい気質性格のように付けられたあだ名ニックネームというふうに考えられております。まあ、起源が、まあ、例としてそれを表しているものがあるとすれば、ルカの福音書にですね、サマリア人の村にイエス様が入られたとき彼らがイエス様を受け入れなかった、それを見てこのヤコブとヨハネは私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうかと言ってですね、イエス様に叱られたという記事がありますが、そんなような気質がこの雷の子という名に、まあ、現れていると考えられます。18節、アンデレはペテロの兄弟であります。ピリポ、後に豊かに本当に用いられますが、どの名簿でも5番目に出てまいります。バルトロマイはタルマイの子という意味です。ヨハネの福音書にナタナエルという人物が出てきて、同じ人物説がありますが、定かではありません。トマス、これはデドモと呼ばれたとヨハネの福音書にはありますが、トマス、デドモは双子の意味です。福音書、ヨハネの福音書でトマスのこのどういう人だったかということが見ることができます。アルパヨの子ヤコブ、そしてタダイという人が出てきます。タダイという言葉、アラム語でチブサという意味があって、おそらくこれもあだ名だったろうと、ルカの福音書や使徒の働きではヤコブの子ユダというふうに呼ばれます。この人については手がかりがなく何も、知られてはおりません。熱心党のシモンとあります。ローマを武力で倒そうとした過激な党派が熱心党です。暴力革命も辞さないような民族主義者グループでした。そのようなところから、使徒として呼ばれたその人もいます。最後のイスカリオテのユダ、イスカリオテはケリオテの人という意味で、ケリオテという、地があったというふうに、言われておりますが、イスカリオテのユダ、この人がイエスを裏切ったものでありました。このような12人が呼ばれたのであります。 このイエスによる十二使徒のこの任命、私たちは何を学ぶでしょうか。私たちもまた主を信じている者たちは主に呼ばれて、自分で選んだのじゃなくて主に呼ばれて主の弟子とされている、私たちもそうなのだということを覚えながら、この本日の開かれたテキストから教えられる点を4つお分かちしたいと思います。一つは、イエス様は方法として人を用いられるということであります。イエス様は福音を伝え、癒しをされながらガリラを巡られた。しかし一人だけで全部やり続けるのではなく、この技を広めていく必要がありました。イエス様は自分の主権者としての意思を持ってこの12人を選ばれ、選ばれた者たちが彼の召しに応えた。人を主は用いたのであります。ずっとこう見えない霊がその後もずっとこの展開していったわけでは、もちろん聖霊が注がれるのが、聖霊が注がれた人を用いて神様はこの福音を伝えられていったのであります。二つ目、皆不完全で普通の人ということです。この12人、格別な何か資格を持っていたわけでもなく、特別に富んでいたわけでもなく、特別な教育を受けていたわけでもなく、身分が高かったり何かの聖職者であったわけでもなかった。普通の人。しかし彼らはイエス様に呼ばれ、惹かれ、その招きに応えて従ったのでありました。皆不完全で普通の人。三つ目のこと、それは共同体を通して主の御業がなされたということです。彼らが一人だけ誰か選ばれたのではない、複数のグループ、共同体であったということを覚えたいと思うのです。いろんな人が混ざったグループから始まっていた。性格も随分違ったことでしょう。立場も特別に何か優れてたわけじゃないけれども、立場がいろいろだった。例えばマタイ、レビ、これは私たちも見てきたように主税人だったものです。主税人は社会からはこうのけ者にされるような、こう廃墟者とか売国奴とか言われてたようなものです。かたや熱心党のシモンといえば熱烈な民族主義者です。人の命を奪ったり暴力革命すら辞さないような人。いろんな立場、いろんな意見、そういうものの違いもあったことが考えられます。多種多様な人々のグループ、共同体が用いられ、神の国の福音は伝わり伝わり、今日に至っています。それが実現したのは、いつもどんなに多種多様であっても中心にイエス様がいた。彼らがイエス様と共にいた。だからできたことでありました。この人たちは初めから交わりの中で育てられて、そして使わされ用いられたのでありました。教会を表現するときにいろんな言葉が使われますが、一つは、主によって、呼び出されたもの、召し出されたものであるエクレシアという言葉です。神様が召集する、呼び出される。もし呼び出されたらそこで育てられる。今度は別の表現はディアスポラ、散らされていく。この呼び出されて集められることとディアスポラとして散らされていくこと、それが教会のこの原型であります。イエス様は弟子たちを呼び集め、宣教とこの悪霊を追い出すことによって神の国を広めるために使わされた。この弟子たち、この人たちが土台となって教会が始まって今日まで続いている。共同体が形成されること、神の民が形成されること、それは主イエスの願いでありました。イエス様はこの12の人たちを ご自分の働きを通してここから始まっていった神の国のこの拡大前進のため、そして新しい民、新しい神の民の原型、また初歩とされようとしたのでした。教会、キリスト一人一人はこの共同体に属し、この共同体から使わされ、言葉と行いを通して主を証しする使命が与えられている。それは私たち一人一人も等しくその使命が与えられているのです。チャペルの信仰教会生活の中でもご経験がある方もおられるかと思いますが、私の教会で育った青年時代、多くの青年たちがいて、土曜日も日曜日もワイワイとしておりました。賑やかにしておりました。そういう集まりの中では何らかの揉め事が毎週ありました。なんかぶつかり合ったり喧嘩したりですね、そんなことがありました。でも不思議なことで、ぶつかり合っていて、そこにでも躍動感があって宣教が進んでいったのでありました。ある時、狭い部屋で、兄弟たち、男性の青年たちがですね、もう狭いところにぎゅうぎゅうに集まってご飯を食べていた時に、何かですね、たらいの中で芋が一緒に現れているようなこう絵が浮かんできたことがあって、自分もその中の芋の一つなんですけれども、そのように神様が私たちをこうぶつかったりしながら洗ってくださって、練ってくださって、そして働きを進めてくださる、そんなようなことを思ったことがあります。そうやって主が訓練してくださって、御業を進めてくださるということを覚えます。最後の点は、私たちも主の弟子として四つ目使わされているということです。特別な人ではない、普通の人、いやむしろ私たちは弱さを覚えているもの、そんな私たちが主に呼ばれて弟子とされ使わされていくのです。ここではこのイエス様が何のために人たちを集めたのか、そのことが書かれていますが、イエス様がどういうことのために弟子たちを使わしていくのか、そのことに関する2つの御言葉を最後にご紹介したいと思います。一つはヨハネの福音書15章の16節のお言葉です。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が選んだのではない、私が選んだと。私たちが主を選んだのではなくて、クリスチャンになろうって言って選んだのではなくて、もちろん応答したわけですが、神様が選んでくださったのです。もう一つはコリント人への手紙の第2です。5章の、お聞きになってくださるので結構ですが、5章の15、18、19節をお読みいたします。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。これが15節です。18節、これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。19節、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。人たちが宣教に使わされた、私たちも使わされている、その宣教に使わされていることをこのコリント人の手紙では和解の務めというふうに表現をしております。宣教の働きの中に和解をさせるということが含まれます。使わされた場所で平和、和解、それをもたらすために仕えていくこともまたこの主に救われ選ばれた者の使命であります。 私の知り合いで、職場で小さな親切、小さな助けを心がけて、それをしたところ、その職場の雰囲気が変わり、その職場の雰囲気、職場の中でもお互いが助け合うというようなこう空気ができていったという証を聞いたことがあって、主の皆をあがめたことがありました。ちょっとしたことでもそこから主の平和、和解へとつながっていく。主が召して任命してくださり、使わせてくださっている、そのことを覚えて、この週も歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、お言葉をありがとうございます。ご自分のそばに置いて宣教をさせるために、私たちを召してくださったあなたのことを覚えながら、そのあなたがどこにいても共にいてくださり、あなたの技をさせてくださいますことをどうかお願いをいたします。御言葉を感謝して、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
続いて静まりの時間を持ちます。どうか今お聞きになった御言葉を心に留める時間としてください。説教に対する応答として、教会福音賛美歌387番、弟子となしたまえをもって主を賛美いたします。お体に差し支えない方はどうかご起立ください。
Amen. 我が主よ。